皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？30年前の地下鉄サリン事件、通勤ラッシュの地下鉄に猛毒のサリンがまかれ、13人の死者、5800人もの負傷者を出し、今もまだその後遺症に苦しんでおられる方がいらっしゃる、史上最悪の無差別テロです。この事件の背後には、狂気の天才と言われた土屋正美死刑囚の存在がありました。幼い時の土屋は内気な男の子だったようです。高校で科学に興味を持った土屋は筑波大学に進学、そしてその大学院の博士課程にも進みました。土屋の前には輝く未来があったのに、なぜ道を外れてしまったんでしょう。才能があり、能力は高かったのに、コンプレックスが強く、土屋は自分に自信の持てない人だったようです。自分は無意味な存在で、自分の居場所はどこにもないと考えていたようです。そんな土屋は、友人に誘われたことがきっかけで、オウム真理教に入信していきました。地下鉄サリン事件を解決するには、解明しなくてはならないものがあったんです。それは、誰がどうやってサリンを製造したのかでした。でも、オウムは入念な隠蔽工作をしていて、捜査は暗礁に乗り上げていました。そんな時、捜査員が助けを求めたのが科捜研の原藤さんでした。科学の専門家である原藤さんは、段ボール100箱に及ぶ資料を一つ一つ入念に調べていったそうです。そんな中、首謀者の麻原逮捕のためには土屋の証言がどうしても必要になっていきました。でも麻原に忠誠を誓っていた土屋は、黙秘を貫き、何も語ろうとはしなかったんです。もしかしたら、原藤さんが黙秘を崩すきっかけになってくれるかもしれない。捜査幹部は、原藤さんに異例の土屋との対面をお願いしたそうです。二人きりで対面した原藤さんは、君の論文読みましたよ。面白い研究をしていたんだね。と土屋に話しかけたそうです。徐々に原藤さんの話を聞くようになっていった土屋に、君が大学院に残っていれば教授にもなれたんじゃないの？と言うと土屋は、僕なんか無理ですよ。教授になれるほど能力なんかないし、むしろ挫折しかかってたんですから、と答えたそうです。二人の会話を記録するために、記録係が入室した途端、土屋は完全黙秘に入ってしまいました。再び二人きりになったとき、原藤さんは、それまで隅々まで読み込んできた土屋のノートにあったサリンの製造工程や化学式などを無言のままゆっくりと書き出していったそうです。しばらくすると、原藤さんの書いた化学式やデータを土屋が気にし始めました。ひたすら書き続けること5時間が過ぎたとき、原藤さんはふとノートの片隅に書いてあった一つの化学式を思い出し、それを書き出したんです。その化学式というのは、150を超える世界中のサリンに関する論文を読んでいた原藤さんでも見たことのない非常に特殊な化学式でした。その化学式というのは、日本中にサリン生成の情報が一切なかった当時、土屋が サリンの化学記号を自分で分解して独自に考え出した合成法だったんです。土屋の資料を徹底的に読み込んで覚えていなければ決して目には止まらないものだったんです。原藤さんがその式を書き始めると、土屋は書き終えたその式をしばらく見た後、目をつむって天を仰ぐようにして体を前後に揺すり始めたそうです。指は小刻みに震え、動揺しているのは明らかでした。土屋が落ちました。原藤さんとの対面から数日経った後、それまで黙秘を貫いていた土屋が供述を始めました。そしてそのことがこの事件を解決へと導いていったんです。事件解決に湧き上がる現場の中、原藤さんは一人複雑な思いに駆られました。もしもっと早くたった一人でも土屋を認めて理解してくれている人物に彼が出会うことができていたら、この事件は起こらずに済んだかもしれない。どんな人でも自分を認めて分かってくれる人が必要ですよね。世界にたった一人でもそういう人がいてくれたとしたら、私たちはどんなに辛いことがあったとしてもまた立ち上がっていくことができるんです。皆さんにはそういう人がいらっしゃいますか？私にはそんな人一人もいない。もしそう感じるとしたら、それはすごく寂しいことですよね。でも大丈夫。あなたも必ずそういう人に出会えるからです。メリークリスマスとユー。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では、また。